所のなんかツアーのね、予定では今日、まあ、この土曜日に出発して帰られると、まあ、そういう話だったんです。ところが由香姉妹がですね、それだったら日曜日の礼拝に出られないと、日曜日一日飛んでますからね、日曜日夜着いちゃう、そうすると日曜日礼拝出られない、向こうでも出られないし、礼拝なしの1週間は嫌だということで、結婚してスタートのね時、やっぱりそこははっきりと、こだわりを持ってですね、あ、はい、わかりました。なぜかこうワンワンと言ってるのですね、すいません、失礼しました。ということで、一日延泊されまして、で土曜日をハワイでお過ごしになると、この礼拝に出れると、そして明日教区の座に着くということで、まあ、礼拝に出るために一泊増やされるという、本当に素晴らしい方ですね。本当に誠実に神様にお使いになっているね、恵みの器なんだなということを改めてね実感しまして、もうならばもうぜひね、せっかくですから、その熱い送ってということで、今日ですね、証しをしていただきました。本当におめでとうございました。感謝します。ハレルヤ。とってもとっても豊かなこの結婚式でしたですね、延べ5時間に及ぶ大結婚式でございまして、集まった人数も160名ですから、まあ、今までないぐらいのね規模でありまして、本当に人も遠近各地、またさまざまなね関わりを持った方々がいらっしゃいました。まあ、今本当に私の教会は共同福音教会から開拓して出て、そしてこの23年のね月を歩んでまいりました。そういう中で、まあ本当に今共に歩んでいる兄弟姉妹と、何よりもね、本当に今生きたね交わり中にある兄弟姉妹と共にお祝いできたことを本当に光栄に思っています。なんか嬉しいですね、やっぱりこういう喜び、天国の喜びがよく結婚式に例えられますが、まさしくねそういった天の恵みがこう開かれる、そのようなですね体験をしたなと思っています。そしてまた懐かしい方々もたくさんいらっしゃいましてね、中央チャペルになってから出会ったねたくさんの方々もいらっしゃいますし、また福音教会時代からのね古い縁の方もいらっしゃるし、まあ、様々な方ですが、でもみんな一つ思いですね、それ何かというか姉妹のまた啓太兄弟の結婚をお祝いしようというね、この一つ思いに、こう結び合わされる、なんかこれは本当に天国の言うならばね様相だなということを、天国に行くとこんな雰囲気なのかなというのをですね、ちょっとこう前味でいただいたような気がいたしました。まあ地上で歩みをねいろいろ、していく中ではいろんな出来事がありますからね、うまくいくこともあるしうまくいかないこともあります。でも天の御国に携わられた時、そこでみんなね再会したらどんな風になるかと、いやー懐かしいねってなるんです。ですからまあ私たちは本当に神様の前でね、ちょっと短期的なことしかこうなかなか見えないんですけど、でも実は天の御国への旅路を今日も進んでいる、この永遠につながる歩みを主が開いてくださっていることを覚えつつ、今日今週の歩みをスタートしていこうではありませんか。今週は多分、赤ちゃんの誕生の方が飛び込みますから、その時はもう盛大お祝いしたいと思いますね。ハレルヤ、感謝します。まあ安田兄弟も本当にね、もう身を粉にして主のためにね働いてくださっている尊い器でしてね、もう兄弟の歩みには神様のビッグボーナスがいっぱいありますから楽しみにしてください。子子孫孫祝福されるのは間違いありませんので、本当にね神様の恵みが流れ下る、また機会となるようにね祈っていきたいと思います。さあ今日は、人を裁くなという主題で神様からの御言葉をいただいてまいりたいと思います。ヨハネの福音書の中でも非常に特徴的な大切なまあ、メッセージをですね含んでいる箇所でありますが、そのところを今日は共に読んでまいりたいと思います。一言祈ります。天のお父様、 あなたのお名前を心から賛美いたします。今日も主の恵みの時を開いてくださり、喜びの知らせ、また感動の証を聞くことができて心からありがとうございます。神様が私たちの歩みに伴ってくださることはなんと素晴らしいことでしょうか。どこに行って何をしておりましてもそこに主はおられます。そして聖霊を通して私たち一人一人にあなたの御業を表してくださる方であることを感謝いたします。どうぞ神様、この豊かな世界が開かれているこのことをもう一度かみしめつつ新しい習慣を生み出すものとならせてください。そして神様、これを押しとどめる様々な人間の愚かさや過ちがあります。どうぞそのことからを拭い取ってくださって、私たちはまっすぐに澄み切った思いで神様に向き合いながら歩むことしてくださるようにお願いをいたします。最初に祝福し、イエス様の御名によってお祈りを御前にお捧げします。アーメン。それでは今日のヨハネの7章の53節からご一緒に読んでまいりましょう。3、はい。人々はおのおの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の院内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められた。さあ、聖書を読んでおりましてですね、実は皆様がちょっとお気づきになる、そういうですね、部分が、ある箇所です。それ何かというと、この最初のところに鍵括弧がですねついているということです。こういう鍵括弧がついている箇所が実は聖書の中にはいくつかありまして、一番有名な一つはマルコ福音書の16章の9節以降のところですね。ここが割合大きな括りで鍵括弧がついております。そしてもう一つ、非常にですね目立つ形で、でもちゃんとこう聖書の中に、文脈の中に埋め込められながら残っている箇所としては、ちょっと長いものとしては今日お読みする会員の現場で、現行犯逮捕された女性がイエス様の前に引っ立てられてきたというこの出来事でございます。これからその中身を読んでまいりますけれども、実はこの箇所というのは一番古いですね、最も古いヨハネ福音書の写本には入っておりません。でもある時期からその中にですねこの部分が挿入されて、そしてこう、ヨハネの福音書としてこう読み継がれてきました。ですから今私たちはそれが割合ですね、長いし、また結構ね内容的にも衝撃的なものでありますけれども、でもやはりこのヨハネの福音書の、メッセージとしてですね、やはりこう神話性のしっかりしたものであるということを受け止めて、今この新旧約聖書も、ちゃんとこう聖書の御言葉の中にですね訳出して、そして、整えて、つなげているということでございます。でありますから、ちょっとそういう意味の部分が時々こういうね括弧で示されている。これは一番一等古い写本にはないんだけれども、その後の写本には出てくる、そういうですね、歴史的な経過がある箇所であるということは少し念頭に置いていただけたらと思います。さあそういう中で、この箇所においてイエス様がどういう動きをなさったかというところを見ますとこれはですねイエス様は夜になるとオリーブ山、ちょっとこう小高い丘ですね、イエス様がこのねぐらとされていた、そういうですね場所へ帰られて、朝になるとエルサレムに出てこられる。どうもですね夜になるとちょっとこうねエルサレムから姿をお消しになる、こういうですね、流れが伺えるわけです。これは教会福音書といいまして、マルコ、マタイ、ルカと3つありますけれども、この福音書の中で十字架の出来事に近づくにつれてイエス様はこういうですね動きのパターンをよく出していらっしゃるということが見えます。でありますから、ある面こういうですね、イエス様が夜になるとオリーブ山へ行かれて、そしてまた昼間はエルサレムで教えをなさった、こういうですね動きが出てくるということは、やはりイエス様ご自身の身に危険がちょっと迫ってきている、そういうですね切迫感というものを私たちは感じ取っていくことができるわけでございます。でもイエス様は決して逃げ隠れはなさっているわけではない。 まあ、ある面夜のうちにですね、夜討ちにならないようにということで、ね、お流れになったんでしょうが、最終的にはゲッセマネの園で捕らえられるわけでありますから、まさしくそこにも、この捕らえ手の手がですね、伸びてくるということになったわけでありました。さあ、そういう教えをなさっている時でした。ドヤドヤドヤとですね、一団の人々が押し寄せてきたのでありますが、これまたヨハネの福音書で特徴的な部分となっています。3節を読んでみましょう。はい。そこへ律法学者たちやパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせとあります。さあ、ここでですね、この律法学者たちという表現がありますが、パリサイ派という名はこのヨハネの福音書でしょっちゅう出てくるんですけど、実は律法学者というのはこのヨハネの福音書で出てくるのはこの箇所だけです。でありますから、ちょっとですね、こう全体のヨハネの、福音書の、語感からしますと、少しあれというですね、思いを至らせる、そういうですね、表現であるということができるわけであります。さあ、いずれにせよ、この律法学者やファリサイ派、当時のユダヤ教の指導者たちです。さあ、その人たちが貫通の現場で、昔はですね、この当時は結婚している女性が、また結婚している者がですね、他の異性と、性的な関係を結ぶ、これは姦淫の罪ということでありまして、これを貫通罪という具合に表現されていたのです。さあ、そういうですね、でありますから、この女性はすでにこう婚姻関係にある、でも他の男性と関係を持ってしまった、まあ、そういうですね、現場を抑えられるんですから、非常にですね、まあ、恥ずかしさも、際立った状態であったということは間違いないのでございます。でありますから、まあ、もう本当にもう、このですね、女性はどうなるか、当時の社会では非常にですね、厳しい戒めがそこに伴っていました。4節をお読みしましょう。はい。イエスに言った、先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか？当時の律法、律法学者も来ていますから、律法に精通している人でしたし、パリサイ派というのは非常に清めを強調するような流れでありましたから、ある面、自分たちが清く正しくあるということにものすごく強いこだわりを持つ。もちろんそれは良いことです。決して自分たちが汚れてもいいとか、いい加減でいいなんてことが許されようはずもないんです。でも、あまりにも自分たちが清いということや正しいあり方をしているということに一生懸命になるあまり、そうでない人たちに対して非常に冷たい目を向けてしまう。ある面、それがうまくできない人たちをバッサバッサと裁いてしまう、そういうですね、現実に陥っていたというのでございます。これはある面、正しいことを、ね、追求する自分自身において、それはね、いいことですし、素晴らしいことです。でも、それが他の人たちに目を向けた時に、そうなってない、そうできてない、それがちゃんとなってないじゃないかという人に対してはものすごい攻撃をね、してしまう、そういうですね、思いを生み出してしまうということが現実にはあるわけです。もちろんこうやって責め立てれる人たちが貫通をしていたわけではないでしょう。だから正しく神の前に生きてたんでしょう。でも、そういう視点からのつもりですけど、いつしか自分自身がその事柄に対して正しい間違いをジャッジするような、そういうですね、傲慢さ、人間としての傲慢さを培ってしまっていたともいうことができるのであります。さあ、この時にモーセの律法は確かに命じています。こういう女性は石で打ち殺せ。でも、ここにイエス様に対して、どうお考えになりますかとこう呼びかけている、問いかけている。ここにですね、一つこすいずるい考えが潜んでいたのでございます。6節をご一緒に読んでみましょう。はい。 イエスを試して口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み指で地面に何か書き始められた。アメン。そうです。これは本当にどうしたらいいんでしょう。この女性に対して私たちはね、どのように対応したらいいんでしょう。わからないので教えてくださいというような謙虚な姿勢はみじんもありませんでした。そこにあったのは何か、イエス様にこの問いをぶつけたらどっち転んでもこのイエス様を追い詰めることができる、そういうですね問いかけであったのです。これが訴える口実を得るためという中身です。つまりイエス様がモーセの律法というものに対して当時語っていらっしゃったことはどういうことでした。神様はそういう私たちに対して律法を与えられたけれど、その律法通り歩めないものをも神は愛しておられる。神様はその存在をうまくいかない現実にある人たちを罪人も愛していらっしゃる。だから神はその一人子を賜るほどにこの世を愛された。世というのは何ですか。正しい人だけではありませんよね。間違った人もいるし、悪い人もいるし、犯罪者もいる、いろんな人がいる、その世を愛されたのでわざわざ御子を遣わしたということは、あるね神様というお方はそのように神の前に正しく歩めてないものをも何としても救いたい、助けたい、そして神様の恵みの中歩むように導きたいという具合に思っていらっしゃるお方ですよということをイエス様は常々語っていらっしゃる。そういうお方が、ああモーセの律法そう書いたらねしゃあないねって、じゃあ石打ちの刑事ってやったら、なんだなんだ、イエス様あなたは常々語っていることと違うじゃないか、あなたは愛だ許しだということを言うけれど、でも実際のところこうやってバサッと殺すのかという具合に追い詰めることができる。裏を返して逆にイエス様がいやいやそのモーセの律法はそうあるけどそれはやっちゃいけないなんてことを言ったら、それには反対だって言ったら、あなたは神が与えた律法を冒涜するのかということで、イエス様もまたこれを追い詰めることができる。要はここにイエスと答えても追い詰められるし、ノーと答えても追い詰められる非常に巧妙な仕掛けがなされた問いを発していたというのでございます。はい、しめさん、イエス様は何をなさったかって即座にお答えにならず、かがみ込んで地面に何かを書いていらっしゃった。私もこの箇所は有名な箇所でもありますし、たくさんいろんな説教集やいろんなものを、ね、調べたり読んだり、しまして、ここをむちゃくちゃ掘り下げている方がたくさんいることに気づきました。説教者によってはね、ここではお前はどうやねんって書いてたとかですね、まあ、いろいろですね想像力豊かな方がいらっしゃるんやなってね、そういうお前はみたいなことですね書き始められたんじゃないかとか、想像しているね説教者もいまして、ふうと思ってですね、とてもこう思ったんですが、空想をねこう非常に刺激される場面ではあります。何書いてあったんやろ。でもあんまりそこには踏み込まないことします。何か書いてあったんです。何か書いてあった、だから何か書いていたと書いてあるだから何か書いてあったんだ、だけど何か書いてたんだけどね、それ以上のことを踏み込みません。でもそれって問い詰めてるわけですよ。非常に失禁らしいです。でもその時にねわざわざしゃがんでね黙ってるって何してたかと、私はやっぱりシンプルに受け止めるのは、あ、神様の前にこれを出していらっしゃったんだろうなということを思います。つまり神様の言うならば語りかけを聞いていらっしゃった、まあ、それが一番シンプルな答えではなかろうかと思うのでございます。私たちもある面窮地に追いやられる、ね、まあ言うならばもう右行ってもダメ左行ってもダメみたいな、でもどっちか選ばなきゃいけないっていうような局面に追い込まれるということも経験することがあるかもしれません。だからある面その時にですね、さあ答えてくれ、さあ決断してくれ、さあどうしたらいいんだって言われたって、分からへんけどというようなですね時、あんまり慌てないでイエス様のようにちょっとしゃがみ込んで何か書きましょうか、何か書こうという感じでですね、ちょっとこうね書き始めて、つまり始めて、あ、神様どうしましょうかねって、神様 どのように対応したらいいでしょうかと本当に主に心を向けていくものとなりたいのでございます。さあその後どうなったでしょうか。7節ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし彼らがしつこく問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。さあイエス様はあまりにもしつこく問い続けるその中で時は満ちた。何もずっと喋らないではない、一言ズバリと語られた。あなたたちの中で罪を犯したことがない者がこの女に石を投げなさい。罪を犯したことのない者がこの女に石を投げてよい。イエスでもないしノーでもない。イエス様のお答えというのは神の知恵に満ちた答えです。そしてここでズバッとことの本質、一番問いかけられている事柄何だろうか、それはあなたは神なのかという問いです。あなたは人を罪に定め罪を裁くような神なのか。聖書の中で最も深い、やはり共通してずっと流れている罪とは何かということがありますが、そう最大の罪は自己中心であり自己絶対化、自分が神になってしまうということです。思い通りにならない時に苛立って腹を立てて神も仏もあるもんかと叫ぶ、これが最も身近に見られる自己絶対化です。そこで、問いかけないかんですね。お前は神か自分にです。そうやって苛立って腹立ってね怒ってるけれど、お前は神なのか、人だろうって、本当に神様の前にそういう現実は何を問いかけてるか、あなたは人ですよ、神ではないのですよということを突きつけられる。そこに腹が立つということはそういう要素を罪として持っているということでしょう。罪の支配下にあるときにそういう事柄が如実に現れてくるのです。そしてこの時にはある面、罪を犯したことない者が石を投げようと語られた。そんなにあなたたちは人を裁くことができるぐらい神のような立場としてあなたは立っているのかというまた問いです。私たちも教会でいろんな過去の痛みや傷を持った方々が救われてくるということを味わいます。出会います。それは素晴らしいことですし大きな喜びです。でも時として私たちもまたこの時に、貫通の現場で捕まえられた女性に対して石を持って投げようとするような過ちを犯しかねないということを本当に問われるんです。マルチン・ルターという人がこう語りましたね。私は罪許された罪人だって語ったんです。でも後でこれは一人歩きしてこの表現を自己弁護に使う人が増えました。ああ失敗してしまった、まず罪を犯した、やっぱり私罪人やからというような使い方をしてしまった。これはルターが語った本来の趣旨とは全然違います。そうではなくて私は神の前にもうね断罪されて滅びるしかないような罪人だけど罪許された存在だという意味で使ったんです。それは本来のね罪許された罪人ってことです。でもある面、まあ、キリスト信仰も長くなってまいりましたら失敗をすることに対して自己弁護するときに使うような使い方、これは現に戒めなければなりません。決して神様の前で私たちは罪を犯し続けていいはずがないからです。私たちで神様に救われたら罪人ですか、いや違いますよ、救われたものですよ。私たちが神様にやって罪許されたらどうなんですか、
常にずっと罪人ですか？
いえいえ、
罪許されたものでしょう。これを神の子というし、神様によって生かされたキリスト者と呼ぶんですよ。あるね、この事柄を私たちはもっとしっかりと受け止めなきゃならないし、それをしっかり受け止める中で、この周りの人々のような石を手に持つことがなく、神様の許しの中を歩むことができるようになるのでございます。私の友達にね、ミッションバラバの方たちがいまして、この方たちが、まあ、ヤクザであった、ね、過去があります。時々辛いなと思うことがあるんです。何かというと、この方々が、アメリカに、伝道旅行に行きたいと思って申請を出したら、ビザがなかなか降りないんです。で、降りないで、お願いしますお願いしますとこうね、何回も出すんですけど、降りた時にはその集会が終わってたとかですね、そんなことが結構ある。だからアメリカに、ね、行くのは難しいんですわって言って、先生も言ってきました。あ、この世というのはこういうもんだなっていうことを、なんかすごくこう悲しい思いで実感したんです。なぜ入れないんですか。いや、かつてこういう人だったから、過去犯罪をしたから。もちろんその過去は本当に辛いね、ダメなことでありますけれど、でもキリストにあってこうね、新しく生き直したって世界がこう、見ているものと真逆のものだということを本当に突きつけられるものです。ある意味ね、本当に神様に救われたものなんですよ。誰が、私の過去もね、いくら叩いてもほぐれ一つ落ちませんっていうような人がいるでしょうか。だからみんないませんっていう。だけどいつしか、いつしかです。いや、あの人はね、昔こういう人だからねみたいなことを、もし私たちがジャッジしたり、また判断したりしたとしたら、それは自らのことをどっか横に置いていることにならないか。この箇所は非常にそういった事柄を私たちに問いかけてくるのでございます。8節、ご一緒に、はい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち立ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。さあ、年長者から始まってということは非常に深くですね、心に探られたということでありましょう。そして気づいてみたら、もうイエス様と弟子たちとこの女性しかいない、そんな状況にこうなってしまった。その時にイエス様は女性に、あれ、あなたたちあんなやって引っ取られてきて責め立ててた人たちどこに行ったかって、誰もあなたにあなたを罪に定めて石打ちで、ね、殺そうとしなかったのかってことを問いかけられた。イエス様のこの問い、誰も罪に定めなかったのかって、裏を返すと、誰も罪に定めることはできなかったのかってことでしょ。できない、それが現実である。でもこのまま終わったら、この女性はやっぱり実際のところですよ、罪は犯したわけですから、この罪はそのまま残ってしまう。だからどうしてももう一歩踏み込んだ関わりが必要だったのです。十節をご一緒に、はい。女が主よ誰もというと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。アーメン。主よ誰もおりません。そうです、ここはもうラビ先生ではなく主よ、神様の前に彼女は向き合って言うのです。誰も私に石を投げる者はおりませんでした。その時です、イエス様が、私もあなたを罪に定めない。じゃあこの女性の罪はどこ行くんですか。この女性の罪はどうなるんですか。そのまま放置ですか。そのままよしよしとされるんでしょうか。そうではない、ここには私も定めない。 は私が背負って処分する。主はここでこの女性に許しを与えられたのです。生きなさい、罪許された者として生きなさい。もう罪に支配され、罪の奴隷となって歩む人生にピリオドを打って、これからは神様の恵みを表すものとなりなさいと送り出していかれました。愛する皆さん、イエス様のこの関わりはまさしくある面、罪許しの御業がこの女性に開かれた体験となったということができるのでございます。さあ、今日このところからいくつかのことを共に学びたいと思います。第一番目に覚えたいことがこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい。窮地に追い込まれたら神からの言葉を待て。アメン。私たちの人生で、まあ、どう答えたらいいんだろうかというようなこと、どのように向き合ったらいいんだろうかというような現実、かける言葉がすぐには出てこない、そういうことからはやっぱり体験します。そうなっても、本当に、大切な方を亡くされて辛い思いをしていらっしゃるその最中に、私何度となく問いかけられた言葉があります。神様ってひどいことなさいますね、こんな寂しい体験に私追い込むなんて。先生、神様ってひどいことなさいますねって何回か聞きました。答えられません。そうですねって言えません。でも違いますよ、素晴らしいお方ですとその時に言ったところで、じゃあ本当にその方に届くでしょうか。届きません。待つしかないです。主の言葉が開かれる時は。だから待ちました。一月まるまる待ちました。でも一月経った時に今語るという促しをいただいて語りました。人が亡くなるのは本当に切ないものです。そしてもっと一緒に歩めたのにと思う思いがあればあるほど、なんでこんないきなりという概念を受け取るし、そしてそういうことを許された神様ひどいという概念を思ってしまう、私たちはそういう心を持っています。それは楽しかったし素晴らしかったし生きがいがあったし、それがパッと失ってしまったことへの深い喪失感だし、それを悲しむことは決しておかしいことではありません。しかしもう一つ私たちは知らなければいけない、人が死を迎えるとき、それはその人の人生は神様の前で完成したのです。その人は一生懸命生き抜かれた、誠実に生き抜かれた、その方がなすことを一生懸命成し遂げた、そして神様は完成として受け止めてくださった。神様の前でその方が誠実に生き抜いて完成されたその人生を、不十分だ、もっとあるはずだ、もっとあったりでいいんじゃないかと私たちがいろいろと貶めるのはやめたいと思います。今いない寂しさ、失ってしまったその悲しさ、それは受け止めなきゃならないし、でもその死そのものを尊びましょう、尊敬しましょう。その人生を、あなたの人生はもっとあったっていい、だから不十分だなどと言うことはやめましょうって語りかけました。神様が語らせてくださる時が来るんです。すぐその時でないかもしれない、 またしばし経ってからかもしれない。でも必ず来ます。なぜか、愛する皆さん、あなたに主は聖霊を与えてくださってるからです。神の霊が共にあるので、神様の御霊を通して主は言葉をくださるからです。今日もう一度この御言葉を握りましょう。ルカ福音書の12章の11節から、はい、街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。アメン。その時が来ます。そして語るべき時に最もふさわしい語るべきことを主はちゃんとくださる。私たちはもっと主を信頼しようではありませんか。その時その時にね、すぐね、正解、まあね、模範解答出さないかんなんてことはないんです。イエス様も黙ってしゃがんで地面に何か書いてはったって、そういう時があったのです。主の前に私たちもパッと出てこないからといって焦る必要はないし、大事なことは聖霊が導いてくださることを信頼することです。そしてその時が来るし、そのタイミングで逃さないで思い切って明確に語るものとなるのではありませんか。もう一点覚えたいことがあります。ご一緒に告白します。3、はい、自分を絶対化して他人を裁くな。アメン。人を裁く時に起こっている構造です。自分が神になってしまっている。だから自分自身が受け入れられないことはダメという具合にあっさり結論付ける。私たちは本当に人間にもかかわらず、人間であるにもかかわらず、いつしかもう万能の神のような誤解を持ってしまう、そういう現実の中に生きてきました。それが罪の支配であり、罪の奴隷だということです。でもそこから今私たちが解放されたんですから、もうそういう考え方もさようならしようではありませんか。そして本当に神様の前に私たちは裁くんではない、許す。本当に人を断罪するんではない、責め立てるんではない、そこに愛を持って向き合う、そのような神様の恵みを開いていくものとなろうではありませんか。しつこく問い続ける中で、罪を犯したことのないものが投げようとイエス様は答えられた。まさしくそういった、お前たちはどうやねんということを明確に突きつけられて、そんなにこの女性が悪いと言うけれど、あんたはどうやということを神様の前にベリベリッとですね、ひっぺかされた、そういう言葉を問いかけとして返されたのでした。ルカの福音書にこういうことがあります。18章の9節ご一緒に、はい、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。どんな例えかというと、このファリサイの人が神の前に祈っておりましてですね、私は神様、あなたにね、こうしなさいと言われたら、一歩全部完璧に守って、十一献金もそれだけ、またね、お布施も与え、また施しもし、もう慈善事業もいっぱいやってる、私は立派に生きてきております。本当にね、この私の存在を見たら、あそこの端っこで祈っているあの悪いやつがいます。人から税金をむさび取る、本当にひどいやつがいます。税務署の人ごめんなさいね、まあ、とりあえず当時はですね、徴税人と言いまして、これはねローマ帝国の手下とこ見られていたから、敵に対するようなね役割はねもう見えていたわけです。さあそれに対して、あんなやつでないことを感謝しますと祈ったんです。こんな祈りあるんかいなと思いますが、ありますから、ぜひ後でまたこの後読んでいてください。あんな人間でないことを感謝しますとね祈ったって、ひでえ祈りです。でも皆様、それに対してこの朝鮮人がどう祈ったかも紹介されました。朝鮮人はそれに対して反駁することもせず、反論することもせず、喧嘩もしないで、神よ、この罪人の私をお許しくださいと言った。さあ神様の前でどっちが受け入れられたか、結論がこれです。10節から、はい、 人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイの人々は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を下げています。ご立派なことでっていう祈りです。またこんなにご自分のなさってることを立派にね、神様ね、シャーシャーとね、おっしゃられる不定心でございます。さあ、それに対して徴税人はどう祈りました？13節。はい。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。さあ、どっちが神様に受け入れられたか、結論が14節出ています。はい。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイの人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。アーメン。私たちも神様の前に裁く、そういった事柄は日々さまざまな局面で起こるものです。どうか私たちは罪許された元罪人として、もうその罪の支配に落ちることなく、自分を神化するような愚かさに落ちることもなく、神様の前に裁くのでなく愛するものとなろうではありませんか。今週心に響いた とっても素敵な言葉を見つけました。プレゼントします。マザーテレサの言葉ですね。 If you judge people, you have no time to love them。 なかなか頑直のある言葉です。人を裁くと、その人を愛する時間をなくなってしまいますよ。すっぱらしい味わいがありますね。裁く暇があったら愛さないと、もう時間がなくなる。そうです、人生なくなるってことです。どっちに私たちの選択をしましょうか。愛するものとして歩むとなろうではありませんか。人を裁くな、ね、厳しいメッセージであります。でもそれは人を愛しなさいという、私たちが選択をしていく歩みであること、今日覚えつつ新しい習慣を生み出していくものとなりましょう。アバ父よ天で祈ります。3。はい。アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。今日も私たちに語ってくださったこと、ありがとうございます。人を裁くな。神様、それは私たちが裁かれるため、そういうことだけではなく、神様、本来人間である私たちが謙虚にあなたの前に歩み、義とされ、そしてまた神様、人を愛する中に神ここにいますということを示すためでした。どうぞ神様、そういった私たちが主を裁くのでなく愛する時間をたっぷり取ることができますように。神様のご主の大いなる力を体験する歩みとしてくださるようお願いします。イエス様の御名で祈ります。